西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月は西宮の古墳と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の郷田重信さんをお迎えしてお届けしております。郷田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今週は4週目でございますから、はい、クイズの答え合わせもあります、
はい、
それから皆さんの、 いろいろ、ね、質問などもそこに書いておいていただいたら、郷田先生にお答えいただけるというわけで、はい、まだ間に合いますから、皆さんからのファックス、メールお待ちしております。ファックスは 0798-37-5514、0798-37-5514、そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp でございます。どんどんまだまだ間に合います、クイズの答え3つと、そして質問も書いてお寄せください。お待ちしております。というところで、今日はずいぶんたくさんの質問とか、
そうですね、たくさんいただいてますね。
いただきましたよ。まずはこちら、おはがきでいただきました。西宮市にお住まいのラジオネーム、いて座のお姉さんさんでございます、はい、お姉さんさんって変ですか、お姉さんでございますが、毎週楽しみに聞いています。本来古墳というものに全く興味はなかったのですが、3回放送を聞いて、へーと思い、面白かったです。なかなか奥が深いものですね。今後の放送も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
古墳ファンになっていただけたようで、よかったですね。
本当にありがたいです ね。
さあ、そしていつもいただいております、甘辛シャンさんからも届いています、はい、メールです。3週目の放送を聞いていて、先週ですね、
はい、
以前郷土資料館さん主催の史跡追松古墳墓の現地説明会にお邪魔させてもらったことを思い出しました、
はい、
日記を送ってみたら2012年の6月3日日曜日のことでした、
うん、
横穴式石室の中はこんな風になっているのかと一目瞭然でした。そして何よりも高台からの眺めの良さに驚きました。きっと当時の人々は日々の暮らしの中で先祖のお墓を仰ぎ見ていたんでしょうね。私は死んだらちっちゃなお墓よりも断然大海原に散骨してもらいたいと願っていましたが、あんな立地ならいいなと終始がいたしました、うん、もっとも高級住宅街の高台など所詮高根の花、夢のまた夢ですが、
はい、
いやいやいや、
楽しいですね。
いや、あのこういう現地説明会、
はい、
ちょこちょこやってはるんですか。
やってます。甘辛シャンさんがおっしゃるようにですね、追松古墳については、はい、これ古墳を、まあ、整備をしましてですね、芝張りにしてきれいに植え込みを作りまして、
うん、
で見れるようにしたんですけども、それの公開日がここでおっしゃるように確かに、平成12、いや2012年の6月3日日曜日これやりました
そうですか、
はい、朝10時から3時までですね、鍵を開けておりますので、はい、皆さんご自由に見学なさってくださいということで、その場所にも私おりましてですね、
はい、
皆さんにご説明差し上げたのを思い出しました。
そうなんですか、はい、これ見られるっていうのもね、ちょっとびっくりですもんね。
はい、そうですね、
一般人がね、
なかなか入って見れる古墳が少ないもんですから、ま
あ、
こちらも本当に民家のすぐ横にあるもんですからね、うん、普段は施錠鍵をかけておりますんですけれども、はい、まあ、整備できたお披露目ということで、この時はですね、現地公開させていただいて、はい、本当にたくさんの方来ていただきました。本当に電車の駅から近いわけでもないんですけれども、楽園の六番町という、少 少し高台の方にありますんでね、はい、ちょっとあの行くのに難しい部分があるんですけども、皆さん来ていただいて、多分その中にあの甘辛シャンさんがいらっしゃったんでしょう ね。でこの後半部分でおっしゃってるようにですね、真ん中の方か、高台からの眺めの良さに驚きましたと、きっと当時の人々は日々の暮らしの中で先祖のお墓を仰ぎ見ていたのでしょうねというふうにおっしゃっていただきましたけども、私この通り説明した覚えがあります。
じゃあもう郷田さんのその、ね、説明がガンとこう心に入ってて、そのままずっと覚えてていただいてたわけです。
あ、そうだといいですね。
いやでも本当にこういうふうに古墳というのが見学できるんだということを初めてね、この番組を聞きになって、あのご存知、というかあの知られた方もいらっしゃると思うので、今日はですね、古墳を見に行こうというタイトルで、ほんまに見に行ってええねんよとか、じゃあ見に行ったらどんなところ、あの先週、あの古墳の見方みたいなちょっとだけご紹介していただいて、あの宮城石でしたっけ、あれが立派なのは立派な人が
そうですよ、
ね、祀られてるんだっていうのを伺ったところなんですが、この他にもその古墳の見方というか、いろいろあるみたいですよね。
いろいろあります。まあ、老松古墳の場合はですね、これあの天井石がありませんので、あの上から見るという形ですので、そんなに、難しい部分はないんですが、普通横穴式石室の古墳となりますとですね、これ真っ暗なんですよね。
そう、
あの宮城石もまあ最初は見えないかなという、その真っ暗なんですよ。あの細い入り口、先導と呼ばれる入り口が入って、中の部屋、現室に入ってですね、そこを観察するので、やっぱりなかなかあの見づらいところがあるんですね。で大体古墳は一人であんまり行きません。
ちょっと怖いです
ね。やっぱり何人か、あるいはその団体という形でグループ見学すること多いと思うんですけれども、絶対にあのこの守っていただきたいそのルールといいますかね、ちょっとしたあのコツがありまして、
ぜひ教えてください。
あの横穴式石室にこう暗いところにゾロゾロ入っていきますよね、だいたい皆さんね、あの入ってそのままも立ち止まってしまうんですよ、でその、まあ、石室なり現室の真ん中で立ち止まるとどうなるかというと、中真っ暗のままなんです。あの横穴式石室というのは入り口だけからしか光入りませんので、そこからの光に遮っちゃうと中見えないんですよね。で蛍光灯でこう当てましても、蛍光灯というかあの懐中電灯でこう当てましても、目が慣れないうちはあんまり効き目がないのでよくわからないんですよ。で中をちゃんと見るにはどうすればいいかということなんですが、古墳の中入りましたら、すぐに脇へ寄る、壁の方に寄っていただく、でみんなあの例えば10人で行きますと、5人ずつ左右の壁に分かれて立っていただきますと、真ん中からスッと光が入りますんで非常に仲良く見えるんですよね。ですので横穴式石室の見学方の、まあ、鉄則といいますかルールの一つはですね、入ったらすぐ壁につくということをしていただくといいかなと思います。これ案外できない方多いんですけども、それやっていただくとみんなが明るく見ることができますので、これも本当にあのルール鉄則ですね。
そうですね、それにそんな真ん中で立っちゃったら後の人が入れなくなります、
そうなんですよね。
そういう意味でもまず壁による、
壁によるんですね。ところがですね、その古墳というのはこれあの暗くて石がこう積み上げた部屋ですから、それも山の中にあることが多いですから、どんなことになってるかというと、虫とかですね、場合によって蛇なんかがいたりするんで、それだけちょっと注意していただきたいなと。
あまりピタッと背中をつけるなんていうのはいきなりはやめた方がいいかもしれないですね。
そうですね、ちょっと汚れちゃいますから、それはまああのまずいんですけど、まああの心がけとしてはそういうふうにこう脇に寄るということをやっていただくといいのかなと思いますね。はい、それがまずあの横穴石室を見る、まあ、第一のルールといいますか、あの決まり事ですよね。
なるほど、そしてあとこれは見ておかないといけないというのは先週お話しいただいた、
そうですね、あの宮城石、それからあの、ね、天井の石ですね、天井が残っている場合は天井の石ですね。あの古墳横穴式石室の大きさを物語るのは天井の幅ですので、やっぱりその幅をこうなんて言いますか、象徴する天井の石を見るというのはこれ第一ということになりますね。
なるほどね、じゃあそういうふうに、まあ、あの今見学できる古墳っていうのはいくつぐらいあるんですか。
そうですね、甘倉シャンさんがおっしゃっていただいたあの老松古墳をはじめですね、これあの北部山口町にある青石古墳、これはあの鍵もかけておりませんので、これ自由に見学できます。それから、上ヶ原 の、 あの関西学院校内古墳、これあの関西学院大学のですね一番あの北の外れにあるんですけども、いわゆる関学校内古墳というふうに言うんですが、こちらもあの見学することができます。まあ、こちらも鍵かかってますので、京都資料館にお電話いただきましたら、私どもで鍵を持ってですね、解除して説明もさせていただくということになりますね。そういったものがあのございますので、ぜひです ですね、ご一報いただいて、見学していただければなというふうに思います。
そうですよね、はい、実際のものに、ね、触れることができるっていうのはこれも何よりですから、
そうですね、
まさか古墳に入れる見学できるとは思ってへんかったわっていう方、多分たくさんいらっしゃると思うので、
ぜひぜひおっしゃっていただいたらいいかなと思いますね。
そうですね、はい、いやいやいや、すごいですね。その他ね、いろいろね、はい、いただいてるんですよ。こちらは、はい、ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、西宮市の方ですが、はい、こんばんは先生。兵庫県は古墳の数が日本一。
はい、そうでした
ね、
はい、
記憶違いでなければ兵庫県はため池の数でも日本一。
あ、そうなんですか。
古墳とは作られた年代が違うかもしれませんが、農耕に欠かせない水を失わないために作られたため池、古墳を作る技術とは異なる技術なのですか。
なるほどなるほど。いや、これはなかなかいいご質問ですね。ため池の数でも日本一は、これは私知りませんでした。勉強になりました。また調べてみます。
はい。
はい、で、聞き酒で二日酔いさんがおっしゃられるようにですね、はい、うん、本当に農耕に欠かせない水をため池としてまためておくと、はい、いうことになるんですけれども、
はい、
兵庫県は、まあ、瀬戸内海側だけに多分限ると思うんですけれども、非常にやっぱりたくさんありますね。
はい、
で、兵庫県の特に播磨の方では多いんじゃないかと思います、うん、
はい、
で、あと、県として、ため池が多いのが、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、香川県ですね、こちらも多いですね。万能池という弘法大師が開いた池もありますし、うん、
はい、
どちらにも多分ため池多いと思うんですね、うん、でこれ瀬戸内気候で、雨が非常に少ないですから、農業用水のために、まあ、池を作ってため池でやつ水をこう確保するという意味ではやっぱり多いんかなと思いますね、うん、
はい、
西宮市内でも非常にたくさん実は池があったんですね。今でも、うん、いくつかありますけども、
はい、
万智谷の似てこ池とかですね、あるいは新池とか、うん、大池とかいくつかまだ残ってると思うんですけども、これらいずれもですね、江戸時代、まあ、それより少し前のもあるかもしれませんけども、江戸時代の農業用水をためるため池として始まった池なんです、
う
ん、
なるほど、はい、ということで、まあ、そのため池と古墳を作る技術っていうのはやっぱりどこか、
は
い、
そうです、共通するものはあります。で、はい、まあ、西宮市内にはその周りにその堀を伴う古墳というのはないんですけれども、
はい、
東京ではなくて、京都、それから奈良、大阪にはですね、割合こう周りに、堀を伴う池というのを、いや、堀を伴う古墳というのは結構多いんですよ、
はい、
集合というふうに言うんですけどもね、でその古墳の周りの堀なんですけれども、これ江戸時代にはですね、農業用水として使われたというのがあちらこちらであるので、
そうなんですか、
はい、技術的な系譜は別かもしれないんですけれども、うん、農業用水のため池と古墳の集合というのは割合つながることかもしれないですね。
というのも一体となってたという、
そうです、
思ってもいいぐらいのものなんですね。
せっかく目の前に古墳があって、
はい、
お堀があるので、この水を使いたいと思うのはこれ人情ですので、おそらくその時に、
ね、
役所に願い出てですね、当時の役所に願い出て使わせてほしいということで、じゃあ使いましょうということになったんじゃないかと思うんですね、うん、でそれの証拠なんですけれども、はい、今天皇の墓と言われる天皇陵と言われる古墳ですね、うん、これについては基本的には宮内省の管理になってます。ですので古墳と言わずに陵墓というんですけれども、
はい、
でその陵墓の範囲は実は周りのお堀集合は入ってないものが結構あるんですよ。というのは結局江戸時代に周り の、はい、農家の人が農業用水で使ってますので、
うん、
その陵墓としての管理ではなくて農業用水としての管理ということが今に伝わっているという証拠ですね。ですので関係ないことはないと思います。
じゃあその水の部分は庶民のものだったと。
そういうことですね。
使ってたと。
はい、そういうことです。
じゃあもうこれは根前一体となって、その月、なんていうかこうね、作られていたということになるわけですか、
はいはい、そうですね、江戸時代にはそんなこともそういう認識であった古墳が多いということです、
ね、すごいですねこれは、
はい、
そうですか。さあそして、こちらもいただいています。西宮市のビールドランカーさんでございますが、現在も天皇陛下は古墳に入られているんですよね。いつの頃からか天皇陛下だけが古墳に入るようになったんでしょうか、うん、古墳バブルは弾けたけど今なお続いているということは、きっとこれから先も何百年何千年と続くのでしょうか。大きさはどのくらいなのでしょうか。場所はあるんでしょうか。謎だらけですといただいておりますが、はい、天皇陛下が、亡くなられた後、っていうのは、
はい、
これ でも古墳って、まあ、新しいものでも
古墳そうですね、古墳の形してるんですが、はい、名称としては先ほどもちらっと申し上げましたように陵墓という言い方をしますね、
はい、
はい、有名なところではですね、あの大正天皇と昭和天皇、それからその、両天皇 の、 あのお妃様皇后様ですね、はい、この、4人の方はですね、東京八王子の武蔵野御陵というところにそれぞれ、うん、まあ、古墳じゃなくて古墳の形してるんですけども、はい、陵墓が築かれておりまして、そこに入ってられます、
はい
はい、で形はいわゆる前方後円墳ではないんですけども、こう、円墳にですね、こう手前に段が、四角い段がついたような形で、ちょっとなかなか表現するの難しいんですけども、うん、一見古墳のような形をしてますね、うん、で円、ちょっと記憶が定かじゃないんですが、円であったり八角形であったりするんですけども、とにかくその本体の部分はこう丸いドーム状の形ですね、うん、でその周りにこう段がついているような形のものです、はい、でその前方後円墳みたいな、あんなくびれはないんですけれども、うん、まあ、くびれのない前方後円墳みたいな形の、陵墓が今作られているということですね、
はい、
で手前の段のところが儀式の象徴としての場所、平べったい場所で、後ろのそのドーム状のところに、遺骸を納めるという形で、うん、そのお墓のこう祭りをしている場所という意味になりますね、
はい、いわゆる天皇だけではなくて天皇皇后両陛下のものが、はいはい、ちょっと離れたところに作られている、
そうですね、現代はそういう形ですね、はい、
まあ、これから先何百年何千年と続くのでしょうかねみたいな、ね、お話ですけれども、
ね、まあ、天皇制が続く限りはおそらく続くんじゃないかなと思いますね、うん、で私はもう歴史研究の方ですから、はい、先のことは分からないんですけども
過去を振り返ってこうだったと、
はい、今、ほぼ確実だろうというふうに分かっている天皇の墓、天皇陵に該当するものはですね、崇神天皇という天皇がいらっしゃるんです、
はい、
これはもうかなり昔のものになるんですけれども、崇神天皇陵というのがほぼ確実にその天皇陵だろうというふうに言われてますので、まあ、その頃からですから3世紀ぐらいから連綿とあるということになりますね、
はい、ということは、まあ、多分これからも続いていくんだろう、でも場所あんのかなと、ね、
そうですね、それはね、
ご心配になってないように、
なかなかやっぱりこうかなりの面積を必要としますので、
やはり広大な面積必要
です、はいはいはい、今はその武蔵野陵墓地というところでですね、御陵というところで広い山を全部宮内省が管理されてまして、はい、その山裾に順次陵墓を作られてきてますね、当時のですから、最初に亡くなられた天皇のお墓をまず作られて、うん、その脇のような形で皇后の墓があるというような組み合わせで、はい、今大正とそれから昭和という形で並んでますね。
そうなんですか、はい、ということで、まあ、謎だらけですけれども、はい、まあ、そういうなんかこうやっぱり今までのずっと歴史を踏まえた上で、はい、こういうことが、まあ、ずっとこれからも多分続いていくんだろう
じゃないかなと思いますね、
ということなんですね、
はい、
さあそれでは今日の、クイズの、正解答え合わせに行きたいと思います。ですね、毎月、毎週1回1問ずつお出ししましたよね、まず4月4日放送分なんですけれども、はい、これは、西宮にたくさんあります古墳いくつあったでしょうか、はい、みたいな問題でございます、
ね、
みたいなというか、はい、そういう問題でございました。はい、はい、これはお答えを、
はい、37期ですね。
37、
はい、
随分たくさんあります
よね。そうなんです。
さあ、そして、第2問は4月11日、古墳時代の海岸線は現在のどのあたりでしょうか、
はい、はい、これはですね、正解は今の鳴尾御影線あたりかなというふうに申し上げたと思います、う
ん、はい、鳴尾御影線、これが正解ですね、はい、さあそして3週目の巨大な横穴式石室の時代という時にお出しした問題が、
はい、
具足塚古墳、
はい、
はい、これは何世紀のものだったでしょうか、
はい、これはちょっと難しいんですが、
結構難しかったですよね、
6世紀ですね、
はい、6世紀、
はい、
はい、以上37期、鳴尾御影線、そして、6世紀、この3つの答えを正解していただいた方の中から 3000円の図書券のプレゼントでございます。さあそれでは、今月の当選者はこの方です。
はい、今月の当選者はラジオネームいて座のお姉さんさんに決まりました。
はい、お姉さんさん本当におめでとうございます。ね、この番組でなんかすごい古墳に興味を持っていただけたみたいなので、はい、ぜひぜひ今後ともあのね、なんかいろんな、まあ、あのなんかロマンを感じますよね、古墳っていうとね。そうですね、
はい、本当にあの関心を持っていただいたのがありがたいなと思いますね。
もう
この番組のおかげです。
ぜひぜひこれからもあのファンで、またぜひあの実際にいろんなところをご覧になっていただきたいと思います。
はい、
ね、郷田さんに連絡をして、あの西宮市立郷土資料館にあの連絡をすれば、はい、見せていただける古墳もいくつもあるっていうのを ね、はい、お話を伺いましたので、ぜひ、お出かけいただきたいと思います。というわけで、いて座のお姉さんさん本当におめでとうございます。3000円分の図書カードを送らせていただきます。さてですね、はい、あのさっきちょっとご紹介した甘辛ちゃんさんからね、追伸の部分があるんですけど、津戸、はい、大塚町のアサヒビールの工場跡地の前を通ったらしばし足を止めて発掘調査の様子を眺めています。
はい、
出土した緑釉陶器もいつかぜひ見せていただきたいです。
はい、
そして5月22日日曜日の文化財ウォークも楽しみにしておりますらら、といただきましたが、
はい、ありがとうございます。
はい、これ今あのあそこちょうど
調査してます。
発掘調査中、
はい、調査中ですね。今月いっぱいですから今週いっぱいということになりますかね。はい、
それででも発掘全部し終わるんですかね。
いやいや、まだまだあの一部ですので、
はい、
あのこれからあの、まあ私どもやってる発掘調査はですね、うん、これあのいろんな開発事業に先立って、調査するというものですので、
はい、
これからあの、アサヒビール工場跡地のいろんな開発事業が出るたびにですね、うん、そこの部分だけを発掘するということをやってきております。
なるほど、はい、もう上に建物が建ってしまうと本当にその調査ができませんもんね。
そうですね、その前にということですね。
でいいものはいろいろ出てきてるんですか。
そうです、あのこれあの歴史と文化の散歩道の方でですね、ちょっとあの別の番組になるんですけれども、
はい、前田さんがご案内してくださってます。
あのその番組であの取り上げていただきまして、この時は確かあの発掘の現場でですね、あの撮らせていただいてそれを放送していただいたんじゃないかと思うんですけども、
臨場感もね、はい、すごいですよね。
だったと思います。それで、まあ、あの緑釉陶器なんかの話もさせていただきましたので、はい、これについてはまたですね、郷土資料館で展示もしていきたいなと思ってます。はい、それからあの最後に、5月22日の文化財ウォークも楽しみにしておりますというご意見いただきましたが、
はい、
これもあのおっしゃるようにですね、5月22日に、はい、桜 FM ウォークとしましてですね、はい、郷土資料館と桜 FM であのコラボしまして、
そうなんです、番組でね、放送、特別番組を放送させていただきま す, す、5月22日日曜日、これはどのあたりを、
あの津戸のあたりですね、はい、ですのでこのアサヒビール工場跡地のまあ近くになるんですけども、うん、あのそこに行くかどうかちょっとまだわからないんですが、その周辺の史跡を見て回るということをしたいと思ってます。
は
い、
そうなんですか。はい、これはあの秋にも11月の20日にも、はい、予定されているようで、そうですね、こちらはまたちょっと違うエリア、
別の場所で、あの今のところは鳴尾の予定なんです。はい、
あ、ね、はい、ということでございますので、まあ、町旅ラジオとのコラボレーションでございますので、はい、ぜひ皆さんもね、いろんなこの、あの素敵なところを、歩いていっていただきたいなと思います。
すいません、間違ってました。11月はね、河原木でした。
です
間違っちゃいけないですね。
まあ、でも、はい、まあ、続いてますけど、まあ、広く言えば
ごめんなさい。
いやいやいやいや、はい、ということでございますので、今度の5月は津戸周辺でございますの で、はい、
です
ね、ぜひお出かけいただきたいと思います。はい、それから郷田さん、
はい、
あの、西宮歴史散歩案内マップ、はい、というのがこれまたできたんですね。
そうですね、あの第2版なんですけれども、はい、第1版を大幅改正しましてですね、最新の情報に改めたものをこのほどあの印刷が出来上がりまして、
はい、
4月29日から販売ということになりました。
まもなくですね。
はい、郷土資料館の窓口で、はい、一部200円で販売しておりますので、
ぜひ結構大きいサイズなんですね。
1という、はい、あの非常に大きなものですから、うん、あのその表裏に西宮市内の地図がありまして、ちょっと楽しくしてるんですけども、
はい、
そこにですね、300箇所以上の文化遺産とかあの石造物とかそういったものをあのびっしりあの点を落としてますので、ぜひこれお役立ていただきたいなと思ってます。
そうなんですか、はい、今のところ、資料館の窓口で、は
い、窓口でということですね、
はいはい、200円だそうですから、はい、これでも200円の価値あるし作られるとき大変だ、いや
大変だったです実はこれは、
これは
全部確認しますので、
で足で歩いて、はい、っていうことですよね、はい、
これもあの市民の方の協力を得て作ってますので、うん、ぜひぜひお求めいただけたらなと。
でもこうやってあの新しいところもどんどん加わっていくということは、はい、まあ、古いものが発見されたり、また新しい場所が見つかったりとかっていうことで、はい、これやっぱりどんどん変わっていく、
そうですね、どんどん更新していくということになります、
そうなんですか、はい、じゃあなんかこんなすごいとこを見つけたよって、ここなんかすごい古いなんかすごいものがいっぱいありそうだみたいなことがあれば、うん、郷土資料館の方に言えば、ね、ちょっといろいろ調査していただけたりとか、
は
い、
あのまたプラス1になるかもしれないですので、ね、ぜひお知らせいただきたいと思います、はい、
ぜひぜひこ の, あのマップを持って、これあのこのマップを持っていろいろこう街歩きをするっていうような形の使い方ももちろんしていただきたいし、はいはい、壁に飾ってああ良さそうやなって、ね、こうなんかこう空想しながら、ね、ね、はい、楽しんでいただくのもいいかと思いますが、 で, す、ね、でもやっぱりあの今日もねいろいろお話を聞いて、はい、やっぱりねこういろいろこう夢を持ってこうああ古墳ってすごいなとかっていうよりも、うん、実際行ってみるというのは、はい、
そうですね、
これすごい、
いやそれに勝るものはないですね。であの郷土資料館の方でもそれができるようにですね、少しずつあの史跡の整備を進めておりますので、あの一つまた一つとですね何年間かけてやりますので、ぜひ期待していただきたいなと思ってます、
はいね、はい、まあ、あの今月は古墳について郷田さんにいろいろお話を伺ったんですけれども、はい、この番組あの郷土資料館とはいろいろなあの形 で、
そうです、ね、
年に何回かまたいろんな話を伺いたいなと思うので、はい、まだまだこんなこと話したいなっていう、はい、いろんなトピックをお持ちだと思うんですが、
はい、で次はぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。
どんな風になるんでしょうね、
はい、そうですね
でも本当にあの、まあ、考古学ファンっていう方、はい、古い時代をとってもあの歴史ファンの方、西宮にたくさんいらっしゃるみたいですから、こうやってなんか我々が今住んでる町っていうのがかつてこうだったみたいなことをいろいろと知ることができるっていうのは素晴らしいことですね、はい、いやもう
ありがたいことですよね。で想像力をあの発揮していただいて、皆さん自身 の、 あの西宮のその姿というのをですね頭に描いてもらうといいかなというふうに思ってます。
本当ですよね、はい、だから今私たちがいるこの桜 FM 池田町のここにかつて何があったのかとかって思うと、これまたすごい夢が広がりますし、
そうですよね、本当に楽しいですよね。でこの辺りはあの JR 西宮の駅前ですから、かつて駅前どんなんだったかってもう覚えてない方もいらっしゃると思うんですけど、はい、なかなかあの風情のある町でしたよね、かつても。
そうでしたよね、はい、そしてまた古墳時代までバーンと遡れば、もう海がそこやったわけですしね。
そうですね、鳴尾御影線というお話しましたので、すぐそこまで海が来てるという時代ですから、なかなか面白いなと思いますね。
本当にそうですね、はい、こうやってなんかこう歴史を振り返るっていうのはなんか本当にこう楽しいし、でなんかいろんなその昔からのこう知恵なんていうのも、はい、今に連綿と続く何かを得ることもできますし、
はいはいはい、そうですね、先ほどの農業用水と古墳みたいな関係もありますので、
そうですね、
これなかなかね、あの切っても切り離せないもんだと思うんですよね。
なんか一つのことからいろんなことがこう、あ、そうだったんだみたいなことが分かってくるという楽しさも、
これ歴史勉強する楽しさですよね、基本ですよね、はい、
ね、未来に向かって進むんだから歴史はいいんだなんて言わずに、ぜひぜひその上に未来があるということで、はい、ぜひぜひ歴史にもねまた、目を向けていただきたいと思います、4月は西宮の古墳ということで、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の郷田重信先生をお迎えしてお届けしてまいりました。本当にどうもいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそして5月の西宮徹底解剖は、西宮を走った汽車電車暮らしとともに一世紀と題して、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車の野中伸二さんをお迎えしてお届けしてまいります。というわけでぜひ来月も楽しみにしていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。